あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
今日は、10月31日ということでハロウィンの日ですね、
はい、あ、そうですよね、
はい、あのハロウィン、もともと世代ではないので、
うん、そうね、
ちょっとまだ
はい、はい、私も全然ハロウィン世代じゃないですよ、
うん、なんか大人になってこうみんなでキャッキャするのにハロウィンパーティーっていうのでキャッキャはしてましたけど、もともとクリスマスとかと違って根付いてないので、まあ、仕事帰りに帰ってかぼちゃプディング作ろうかなって思いながら帰りの電車で収録だったっていうそれでチーン。
確かにその30代ぐらいの頃かな、その飲みに行ってる時に、うん、その外にね、仕事帰りとかで飲みに行ってる時に、うん、ハロウィンだよっていうのとかには、うん、あ、そうなんだねみたいな、
ちょっと仮装行ったんで、そうそう、なんかつけてったら飲み代が安くなるし、
するわけじゃないけど、その仮装の人たちがお店に入ってきたりとかして、あ、なるほどなみたいな感じは経験としてはありますけど、
ほら今あの若い子たちは、若い人たちはほら子供の時に幼稚園だの小学校、はいはいはい、子供会なのでハロウィン、
そんなんなかった時代ですからね、
経験してるからね、はい、だからより楽しめるんだなと思いながらテレビを、
はい、まあ日本のハロウィンはおかしいって本場の人たちから言われてるらしいですけどね、
まあそれはね、いろいろおかしい、
もう進化のね過程ですよね、もう本当にその、ね、そうそうそう、国によってはね、
まあ、今日のハロウィンでかぼちゃを食べそびれた人は、日本はまだ冬至というイベントがあってかぼちゃを食べるイベントありますか？
いや、かぼちゃね美味しいからね、本当に、ね、普通に食えばいいと思いますよ、う
ん、はい、まだかぼちゃのシーズンは続きますよ、
はいはい、素直にかぼちゃ美味しいですからね、食べましょう、
ということで今日もホットキャストスタートです。さあ、前回はホットサンドメーカーのすすめをお送りしました。ホットサンド。あれから作ったり作らなかったり。あ、なんかちょっと後で洗わないと、道具を洗わないといけないなって思うと、ひよって普通にトーストサンドにしてみたり。まあね。まあ、
そんなに大変じゃないですけどね。別にね。うん、
あ、私の中でホットサンドを作るっていうのは、うちのはね、うん、結局休日の朝っていうシチュエーション、
はい、
朝食パンがあって具になるものがあったらというシチュエーションなので、うん、やっぱそれが整った時に作るだなっていうのを感じながら
言ってしまえば、うちの場合はさ、そのパンの問題の方が大きいのでね、もう本当にね、うんう
ん、厚さの問題、
厚さの問題の方がね、前回も話しましたね。
あ、でも、あれですよ。前回、その、クモさんの話をなんとなく聞いてて、で、先週末かな、ホットサンドを食べようと思って、スーパーに行ったら、仕事終わった後に行ったら、薄い、8枚切りの食パンがもうなかったんです。
はい。
で、迷った挙句、4枚切りを買って、で、それをこうスライスして、
いや、まだね、それならいいですよ。5枚ってまた微妙なんですよね。
確かにね。で、5枚を半分に切るとめっちゃ薄いですね。10枚切りになっちゃうから。
そう。
うん。
サンドイッチじゃないからね。やっぱある程度の厚みは欲しいんだよね。やっぱりね。
そうなんですよね。
潰しちゃうからさ。
意外とホットサンドって10枚切りより少し厚みあった方が。
うん。
なんかいい気がするんですよ、
ね。いいですね。うん。8枚入りが理想じゃないかな、うん、ホットサンドは。
そうですね。はい。はい、まあ、そんなわけで、ホットサンドの話題で盛り上がったのですが、今回のテーマは、前回告知した通り、エコバッグです。
はい。これはね、本当にね、はい、私が、1、2ヶ月前ぐらいから気になってたテーマなんですよね。
うん、
下手したらもうちょっと前。っていうか、私エコバッグめっちゃ活用してる人だったので、
うん、
その男性向けエコバッグがないっていうのが、その理想的なエコバッグがないっていうのがずっと気になったんですよ、
う
ん、基本エコバッグって女性向けじゃん、
ね、
主婦向けですよね。
もともとは主婦向けっていう柄だったんですよ。
そうなんですよ。
で、それがだんだん男性も女性もでユニセックスな タイプ、あの特に性別を選ばない誰でも使えるようなのが出てはきてるんですけどね。
そんな多くないよね。でもね、店頭にまず並んでない、
うん、
あの都会じゃ知らないよ、
うん、
田舎じゃあんまり並んでなかったし、やっぱり売れないからって思うの素直に。
あ、
売れる率が低ければ当然店頭に並ぶ率が減るわけじゃない、
うん、
例えばメーカーのラインナップにあったとしても売れないものは仕入れないでしょお店は、
うんうん、
っていうのがあって、まあこう女性に売れるタイプのカラーとかのラインナップになるんじゃないのかなと、う
ん、まあ客層を見るとね、
うん、
やはり圧倒的に女性が多 い
男でさ、じゃあエコバッグ使ってる人見たことあります？
最近は多いです。
あ、多い、
かなり
多いとか言えちゃうぐらいにいる。
多いです。
いや俺自分で使ってるけど、あの、うん、エコバッグを使っている男性ってこう改めて思うけど記憶にないからね。
あ、そうなんだ。
そう、
あとエコバッグか、もしくは最近あのスーパーに段ボールがあって段ボールに入れていくってい
ういやいや、それエコバッグじゃないから、
ね、年配の人たちはね、はいはいは
い、そういう人もいますよ。それ
は、
そうそう、それとは違う、それは違う、それは違う、うん、全然違う。
それが意外と意識して見てるといらっしゃるんですよ、エコバッグを使ってる男性って、
はあ、
うん、逆に私の方が気軽にあの2円とか5円の普通のスマレジ袋をもらってシャカシャカ入れてる時に、うん、目の前の男性たちはちゃんとマイエコバッグで入れてる、
はあ、それはすごいですね、
うん、
まあ、私が多分購入スーパーで買い物をしてる時間帯が、うん、タイミングが合わってないのか、その男性がね、エコバッグを使うような男性ってこう時間帯的に例えば夕方とかが多いんだと思うんだけど、もう私はその時間帯って買い物しないから、主婦の時間帯に買い物してるわけです。言ってしまえば私、そう、あとはお昼とかでしょ。でお昼、まあランチタイムぐらいのお弁当買いに行くぐらいの時間帯の男性ってお弁当買いに来てるから、エコバッグを持ってる人は少ないわけですよ。
だってあれは食べた後に捨てるのに、
そう、捨てるのにあった方がいいじゃない。そうそうそうそう、そういうものもあるから、だからその時間帯に買う男性群っていうのはまたエコバッグを必要としていない人たち、逆に言うとこう袋いりますかって言われた時にいらない、有料だったらいらないって言ってそのまま弁当箱持っていっちゃうような人たちだったりするから、うん、
なるほど、
そうなんですよ。
私がスーパーに行くのは、あの、平日はいつも、あの、普通にサラリーマンの仕事終わって、帰りにスーパーに寄って帰るっていう、サラリーマンタイムなんですよ。
うん、
まあ、普通、はいはいはい、普通に多分男性は、その仕事帰りの人たちが一番集中する時間帯っていうのもあるかもしれないね。
うん。だからなおさら私は被らないんだろうね。
そうね。うん、
だとは、
それで、
はい、改めて見たことない。本当に記憶には少なくとも残ってない、うん、意識のどこかで見ているかもしれないけれども本当記憶には残っていないですね、
うん、
なのでその男性ってエコバッグどうしてるのかなっていうのがずっと気になってたんですよ。いや、まあ、うん、こう男でもこう主婦のね、不違いをやってる人たちは、うん、結構しっかりしてる人たちもいると思うんですけれども、うん、そうじゃなくこう普通に生活している人たちってやっぱりまだコンビ、あのね、ビニール袋を購入してんのかなっていう疑問点もあって、
うんうんうん、
でもうちょっと例えば半々ぐらいまで言わなくても、
うん、
その64とかじゃなくてももうちょっと82ぐらいでもさ、お手伝いをする帰りに例えば何か買ってきてって言われて買ってくるような人たちがどうしてんのかとかね、いや、それはもうそのぐらいだったらね、毎回袋を買ってもらったって別に大した金額じゃないとは思うんだけれども、うん、どうなのかなと思ってた疑問から今回はスタートしてるわけですよ。
そうですね、
は
あ、それじゃ あのまずはリスナーさんからコメントいただきましたので、皆さんのエコバッグ利用状況、はい、聞いてみたいと思います。まずはチョチョさんからいただきました。プラスチックメーカーとしてはプラが悪者にされているのは納得がいかないのですが、まあ時代の流れで仕方がないのでしょうね、とか言いながら私もレジ袋はもらいません。 通勤カバンにエコバッグを必ず1枚入れておいて、会社帰りの買い物の際はそれに入れます。無地で紺色の不織布なので、初老の私が持っても違和感なく、折りたたむと小さく薄くなりますので、カバンの外ポケットにちょうど入ります。休日のまとまった買い物の際は、近所のイトーヨーカ堂へ。こちらはすでにレジ袋有料なので、大きめのエコバッグを持っていきます。こちらはペットボトル回収でポイントもつく回収機があるので、行きのエコバッグには空のペットボトルで満杯、帰りは買ったものでいっぱいなので効率的です。今はいろんなエコバッグが出ていますので、自分好みのサイズ色のものを選べるので探してみるのも楽しいかもしれませんということです。どうもありがとうございます。ちゃんと通勤カバンに入れてらっしゃるんですね。
いいですよね。
しかもあの不織布の、不織布のタイプのエコバッグ、
はいはい、
はい、
一時期洋服屋さんとかのこう、なんていうの、購入した時の、バッグとかに使われてたりとかしてましたよね、
う
ん、
そう、今もそういうのもらえるので、
実際ね、
私もあの小さいのとか使ってたりします。
はい、
なんか使いやすいんですよね。
まあ、あの軽いしね、何しろね、で畳んでも邪魔にならないしっていう。
そう、あので折りたたんでその小さくしたのをまとめる、なんか止めたりとかする必要も本来ならあるんだけど、カバンのポケットにちゃんと入れるポジションがあるっていうのもいいですよね。私とかあの女性とかってハンドバッグもポケットがいっぱいあればいいんですけど、ガンとカバンの入れるところがさ、大きいところに、
はい、
いろんなものと財布とかポーチとかいっぱいある中にそういうのをポンと入れるとぐしゃぐしゃになっちゃうので、はい、だからこそきっちり畳めるものとか、
そうなんです
よね、なんか袋がついてるものっていうのが大事なんです、うん、そうするとそのちゃんと畳まないといけないというストレスがあったりするんですよね。
そう、だから畳むのにストレスにならないものがいいんですよね、本当ね。
そうなんですね、うん、
まあ、結局は慣れのような気はするんですけどね、そういうね、使い方もね。まあ、だからよく使われててい
いですよね。そうですね。はい、ありがとうございます。次は、なっかんさんからいただきました。聞き始めて3年近くで初投稿です。ありがとうございます。私はエコバッグを2種類使い分けています。一つは使い回しのレジ袋で、少量の買い物にはこれで済ましています。利点は何と言ってもその軽さとコンパクトさで常時2袋をカバンに忍ばせています。あと一つはレジカゴに被せるタイプのもので、会計時にレジ係の店員さんに手渡せばきれいに詰めてくださって、あとは巾着の口を縛っておしまいという手軽さ。袋詰めって結構難しくて時間がかかるんですよね。量も1カゴ分入るので、週末の買い物に重宝しています。最近は男性向けのデザインも多くありますので、皆さんも活用なさってはいかがでしょうかということです。どうもありがとうございます。そう、レジカゴにかぶせるタイプ。
はい、まあ、流行ってるというか、これ、しっかりとした買い物をするときに便利なやつですよね。
そうですね。うん、特に、あの、大量に買う、ね、はい、あの、
まあ、週末をね、こう、週末に結構大量に買ってみたいなタイプ、まあ、週末っていうか、そのセールの時とかでもいいんですけど、
うん、
に大量に買う場合は、結構、このタイプは非常に便利ではありますよね。
う
ん、
そうね、
うん。
あの、私、あの、エコバッグではないんですけど、カゴを、あの、何、スーパーのカゴで、マイカゴ。
はい、マイカゴですね。
はい、それをあのスーパーで提供、行きつけのスーパーで提供していて、それを買って使ってた時期があったんです。で、それもあったので、カゴにかぶせるタイプっていうのも、本当はあのいいなって、あの他の人を見てて思ってたんですが、はい、スーパーの店員さんの詰め方が、
はい、
あのほら、入れてくれるカゴに入れ方があるじゃないですか。人によるんですよ。
まあもちろんね。そのね、うまい人。本当レジ並んでるとき、あ、この人は絶対遅い、もう見ててわかるから遅い人だって思って、あえて外すときもよくありますもんね。
そうなんです。あの、列を変える。はいはい、
列を変える。あります、あります。
もう慣れてくると、あ、あ、この人しか空いてないけど、でもちょっと。
この人は嫌だっていうのがあるんですね。
そう。っていうのがあって、あの、では詰める順番がね、
うん、
あの重くて、あの特にあの下になって下に積んで大丈夫なものから入れてくれる方だったらいいんですけど、待って、それアボカド下に入れますかみたいな
一応ね、多分教育はあるはずなんですけど、うん、やっぱりこう、経験もあるんだよね、やっぱりね、うん、これはね、ほんとね。
いや、そのお肉さ、あの、鶏の胸肉のパックさ、いや、それ立てたらドリップが、
うん、
漏れちゃう。その、お宅のスーパー漏れちゃうの、とか。あの、それは横にしていただきたいとか、縦にしていただきたいとか、見てて思い始めて、あ、これは自分で詰めた方がいいのかなとか。
はい、まあ、いろいろ思いますよね。
でもたくさん買うと、そう、うん、そうは言っとられんのもありますよね。うん、でも本当、やっぱりこう、レジが終わってから立ち去るパーを立ち去るまでの時間が一番早いのが、その、金、あの、
はいはい、まあそうでしょうね。
装着。っていうところは、
ただね、そこまでは買わないんだよね、俺はね。はっきり言えば
週末に大量買いしないくって日々、ね、
そうだ、基本的にスーパーにはほぼ毎日行って買い物をしているので、
うん、
まとめ買いがあんまりない、
うん、
買い方をしてるわけですよね。なのでまあ、うん、確かにカゴいっぱい買うこともあるけれども、
うん、
毎日そのサイズはいらないって感じかな、うん、はい、
なるほどね、はい、ということでね、ちゃんと使い分けてる、
うん、いや、いいと思いますよ。
大事ですよね。
うん、そうそう、そういう、こうね、常に持ち歩いたりとかいうのも含めてね。大事、大事、
あの。使いこなせる人になりたいです。はい、はい、どうもありがとうございます。あ、そうそう、さっきあの私あの、スーパーの人のこの詰め方が気になるって言ってましたけど、自分もそんな詰めるのがうまくないので、うん、あんまり人のこと言えないんですよ。
いや、あの、自分がこれが正しいと思ってることがもしかしたら、その、間違ってる可能性もありますからね。
そう、はい。いや、自分も袋にこう、パーッと放り込んでて、途中で、あ、しまった、これ、もっと下に入れるべきだったとか、
はい、
こう、うん、最終的に、あ、パンが、食パンが潰れてるみたいなこともありますから、はい、人のことは言えないです、
うん。
さあ、次は長通さんからいただきました。この1週間は電車に乗ると周囲の人がどんなエコバッグを持っているんだろうと気になりました。紀ノ国屋のエコバッグをセンスよく持っているお姉さんを何人か見かけました。一つのファッションアイテムなんですね。私は車でスーパーに買い物に行くときに利用しています。ナイロン製で持ち手が丈夫で、内側に折りたたまれた部分を伸ばすとファスナーで口を閉めれます。実用的でいつも車に積んでいます。エキストラが趣味で参加作品の記念品がエコバッグっていうことがあります。映画やドラマのデザインと作品名が入っているからコレクションとしては良いのですが、使い勝手の良いものには出会っていません。 NHK 大河ドラマの伊達天とか数種類たまりましたということです。どうもありがとうございます。珍しいエコバッグをお持ちで、
はあ、まあ、こうなんかそういうのがあるんでしょうね。なんていうの、プレゼント用みたいな感じで。
わかりますよ、うん。私もホットキャストのエコバッグを。
いやでもね、いろいろ思うけどね、作るんだったらちゃんと活用できるやつがいいですよ。
でもね、お値段的に。
そうね。わかります。わかります。
無理です。はい、あ、でもあの、前に作ったキャンパス時のタイプの、ま、キャンパスバッグですね。
はい。でもそれはね、またね、重くなっちゃうからね、常に持ち歩くか無理だ。
そうそう、買い物に行くときにあれに財布を放り込んで行って買い物して中に物を入れて帰るっていうタイプのもので、うん、あの、決して携帯には向いてない
ん
ですよね。今必要なのは携帯できるエコバッグですからね。
そうそう、使うか使わないかわからない日にバッグに放り込んでおきたいものなんですよ。もう最初からスーパーに今から行きますなら別にしっかりしたものでもいいんですよ。
うん。ね。
うん。そこなんですよね。
そう。あの、通勤中に持ってるあの、その、紀ノ国屋のエコバッグは多分エコバッグをサブバッグにしているお姉さんたちだと思うので。うん、
それはエコバッグじゃないよね、やっぱりね。
そう、うん。あれは確かにファッションアイテムとしてのサブバッグ。
基本普段は持ち歩くものじゃなくて、うん、直してあるものの話を今してるわけなんでね。
あ、でもね、今日電車乗った時に、通勤電車乗った時に男性が4人ぐらい明らかにエコバッグをあのサブバッグ扱いに使いしてて、
はい、
まあほら、あの、何か持って 学校とかさ、うん、そうそう、高校生とかもなんですけど、学校とか職場に持っていきたいけど、ほら、持ってった先でもう中身出すから、あとはしまっときたいっていうのにも、もちろんエコバッグ。
まあね。
使えますね、まあね、うん。はい。っていうので、活用、そういう意味で活用してる人もいるんだなって見たり、あと私のエコバッグの使い方で、雨がひどい日があるじゃない。
はい。
そういう時って、バッグが、女性バッグ必ず持ってますけど、あれ雨に濡れると嫌ですよね。
うん、レザーとか。ですね。はい。
ね。で、そう、布とか。で、そういう時に、エコバッグにカバンを入るんです。雨よけです。
なるほどね。はいはい。
うん。それはすごく活用してて、普段、なかなかずっとエコバッグを持ち歩けなかった私も、雨の日は必ず入れていくっていう習慣はありますね。うん、はい、ということで長通さんはちゃんと車に常備してるっていうタイプなので、
車にはね、車にはクーラーバッグとかまで常備してますけどね、うん、私ね、はい、
そうですね、車だったら本格的に保冷バッグとかそういうのも、
はい、そうですね、保冷バッグ常備してますよ常にね、うん、
はい、ということでありがとうございます。次はアンニャさんからいただきました。私はエコバッグとして買ったものではありませんが、昔アウトドア用品の店の開店記念にもらった35センチ×35センチくらいの布製の手提げ袋をエコバッグ代わりに使っています。そんなに大量に買い物をしないので十分役に立っています。ただ、私の住む地域では燃えるゴミや不燃ゴミは自治体で決められたゴミ袋を購入しなければなりませんが、プラスチックゴミは透明もしくは半透明の袋で出さなければならないため、あえて半透明のレジ袋をもらうことがあり、少し矛盾を感じています。という、
はい、
どうもありがとうございます。
ゴミ出しはね、ほんと全然地域によって違うからね、標準ってないよね、ほんとね。
そうなんですね。なんか隣り合ってる地域のはずなのに違うっていうのも、
はいはい、全然違ったりします
よ。服とか市が違うと違いますもんね、うん、はい、っていうので、あえてそのレジ袋をもらいたい時があるっていうのは分かりますね、
はい、
ちょっと罪悪感はあるんですよ。私もエコバッグ持ってるのに袋をもらう、
あ、もうめんどくさくてもらう時もあるしね、やっぱりね。
そう、それもありますね。あとはちょっとどうしてもその袋を使いたいから、
はいはい、
サイズ的にいいからっていうので、うん、アイテムをいただくこともありますが、まあそれもこれからは変わっていく。
まあね、それも結局気分的には有料じゃなければもらわない方を選ぶけど、
うん、
有料だったらこうなるべくもらわないようにすると思うんで、まあそういう意味では意味はあるのかもしれないよね。
そう、
有料化っていうことに対してね。
うん、うん、そう、はい、いつもよく覗くお店で5円払って袋もらうんですが、ゴミ袋でくれるところがあるのもあれもありっちゃありなんですけどね、うん、複雑ですけど可燃ゴミの袋に
それはひどい
でもやっぱりそれを選ぶ人、それか無地の袋って選べるんです
よ。あ、まあでもですね、その後確実に使えるわけですからね、それはね、ゴミ袋としてね
確実に使うのでっていうので、そっちを選ぶ方が多いんです、うん、私はちょっと地区が違うのでその袋が使えないので、まあいつもなんか無地の袋って言ってますけどね。はい、
はい、
ということでアニアさんありがとうございます。最後スイスさんからいただきました。エコバッグ多少高くなっても5円までならビニール袋を買いそうです。洗えば良いんだろうけども、同じバッグに食料品を何度も入れるのがちょっと我慢できそうにないです。そういう意味では、日本風エコバッグの風呂敷というのはうまくできていますね。という。どうもありがとうございます。そうですよね。使い捨てと違って同じ袋に何度も入れるっていうので、汚れないようにまあ気をつけて、
はい、
使ってはいますけど、
でもほら、うん、まあ、さっきの話じゃないけどね、肉汁とかさ、
うん、
そういうのは、うん、肉汁じゃないか、肉の水とかやっぱり魚とか買ったりとかすると、
う
ん、つくのはつくんで、やっぱり定期的に洗ってますよ。
そうですね、うん、お惣菜とかでも揚げ物だったらね、はい、うまく入れないと油がついちゃいそうだし、そうそう、用心しないとね、
そう、うん、まあ不定期には洗ってますよね。その毎回は洗わないけどさ、うん、その辺は用心してるから。
ちょっとは洗わないけど。
うん。はい。
まあ、あとは、ちょっと、本当そう だからこそ汚れないように中に入れるとか入れ方も、
はいはい、もちろん
するようになりますよね、
はい、うん、倒れないような
ビニールの袋の時よりかよっぽど、
う
ん、
そうですね確かにね、うん、
ね、いや風呂敷もねもちろんいいとは思うんですけれども手間がね、
うん、あれはなんだろう多分ね、ほらすごく上手い人は綺麗に結べるんでしょうけど、
う
ん、まあこうスーパーでパッて買ってパッて帰りたいっていうのにはちょっと合ってないのかもしれないね、
うん、
慣れかもしれない、これこそ慣れかもしれないけど、うん、多分ね、
まあ、もちろんそういうのをスマートに粋に使いこなせる人っていうのは、
はい、羨ましいですけど、
うん、素敵だなと思います。
でも結局さうまくやらないと例えば、うん、まあ、私なんか逆に言うとそれでもいいのかもしれないね、そこで入れてそのまま車に持っていくだけだから基本的に、うん、その短ちょっとした時間じゃないですか、
うん、
でも電車通勤とかしてるとその後その状態でまたしばらく持ち歩かなきゃいけないとか考えるとよっぽどうまくきちんとその袋状にできないと落としかねないもんね、崩れたりとかしたらね、
そうですね、うん、そこがちょっと気になるとこでは
ですね、それこそうまい人たちがいるのはもちろん分かってるし、そういう結び方を普通に、うん、その短時間でパッパッパッってできれば理想でしょうけどね、うん、それもね、
そうね、
うん、うん、はい、
まあ、そういう風呂敷派の人も出てくるの、
いや、ね、今後出てくるかもしれないよね、そういう意味じゃね、
う
ん、
そうね、うん、少数派ではなくなるかもし
れない、ね、まあ、そういう意味じゃ便利、畳むのだって簡単みたいな、うん、そういう意味ではありじゃないですかね、
そうね、
風呂敷をベースとしたいい袋みたいなのが出てくるといいんじゃない？
なるほどね、
結びやすいとかさ、
うん、
こう畳みやすいとか、風呂敷だって畳めるけど、そのなんていうのかな、最近だいたいこうなんていうの、とそういうエコバッグってまとまるようになってるじゃないですか、
うん、あのくるくるくる
くるくる何にしてもね、そうそうそうそう、うん、そのまま単品で置いといても、うん、こうくちゃってならないっていうところがポイントだと思うんで、
うん、
そこがこう風呂敷には普通畳んでるハンカチ状態みたいな感じでしょ、言ってしまえばさ、
うん、そうそうそう、
うん、ここがやっぱりちょっと違うのかなっていう気がしますよ ね、う
ん、ね、はい、ということで SS さんありがとうございます。
私はねとにかくねしばらくずっとディーン&デルカのやつを使ってたんですよ、
うんうん、
で購入したものをのお下がりを私は使ってたんですね。なぜかっていうと、それが一番ちっちゃかったから、ちっちゃく畳めたから、
ちっちゃい畳むのがちっちゃくなるから、
そうそうそう、普通のバッグなんですよ、普通のバッグで、うん、もう結構生地は薄手で、
うん、
小さく畳めた、
トートバッグタイプで、
そうですね、トートバッグタイプで小さく畳めた、うんうん、で普通 の、うん、必要な買い物には全く問題ないぐらいのサイズがあるっていうタイプだったんですけど、うん、もう長年使ってきたらボロボロになってきてね、
うん、
でもうそれが使いやすかった、でしかもデザインもグレーで D&デルカってロゴが入ってるだけだから、う
ん、これおしゃれな感じ、
そうだよね、まあ女性の方が使ってるの多いけども、うん、まあ色的にその男が使ってもおかしくないので結構活用してたわけですよ私は、
うん、
でもところがそのニューバージョンに切り替わっててもっとしっかりしたやつになってたのね、
うん、
色は黒になって、でそれもあるんですけど、ちょっとね畳んだ時のサイズが 1.5 倍ぐらいになってるんですよ。
それは結構違います
ね。そうなんですよ、だから、
うん、
バッグに男性がバッグにポンと放り込んで置くにはあまりにも大きい、
うん、男性のカバンってサイズ的にこう薄かったりとか、そこまで大きくなかったり、
で私はそんなねその別にビジネスバッグなんか持ってないけれども、うん、普段は、うん、やっぱりこうなんていうのショルダーポーチだのなんだのそういうのに入れたいわけですよ、普段は邪魔にならないサイズであってほしいわけで、
うんうん、
ってなるとその新しいのは向いてないわけですよね、どう考えてもね、
うんうん、
ってなった時に、まあそれ以外にもこうきちんと畳んでもっとしっかりしたやつのトートバッグとか、それでも2000円ぐらいするようなやつで買ったりとかしてたことはあるんだけど、うん、しっかりはしてるけれども畳んだサイズが微妙に大きい、重いとか、
なるほどね、
うん、っていうのがあって、なかなかこう自分の中の理想のこう買い物バッグ スーパーで使う買い物バッグですよね、
うん、
に出会えなかったんですけれども、だからなんかこう安いのでもいろいろ買ってみようかなとかずっと悩んでて、で、ついに巡り合ったのが、この前ミッチーさんも買ってましたけれども、はい、シュパットシリーズですよ、
うん、これはあの雑貨屋さんに行くと置いてあること、はい、あの見かけることが増えたんですけど、
はい、私東急ハンズで買いましたね、
うんうん、私雑貨屋さんで、
はい、普通に雑貨屋でも下手したらスーパーにも売ってるからね今ね。
あ、そうなんだ、
はい、4K で見ましたよ私このシュパットシリーズ、はい、まあ自分が欲しいデザインのやつがあるか色があるかはまた別問題ですけどね、うん、はい、パッて見た時にやっぱりね値段が2000円前後するんですよ、
うん、そうですね、
なんとなくイメージ的に1000円前後が理想なわけですよ、
エコバッグ、
ね、エコバッグだから、
うん、
でもやっぱりもうこれは高いの買ってもいいのかなと、ちょっとぐらいね、さすがに4000円5000円は出せません、うん、エコバッグに、
うん、出せません、
でも毎日使うものだから、
うん、
2000円までは出してもいいかなという気持ちで、であと色がその、うん、男が使っててもそんな変じゃないかっていう部分で、ですね、シュパットもいろんなシリーズがあるんですけど、まあ、その中の、ドロップっていうタイプかな、
うん、あの普通はこう横型っていうのかな、
はい、
コンパクトバッグっていうシリーズが一番オーソドックかな、でそれの L と M サイズがあって、あとは縦長なタイプの、あのクムさんの買った、
はい、
と私の買ったドロップっていうタイプ、はい、で、あとはあのボストンバッグみたいな大きいやつと、で、あと保冷のあの内側に銀色のがついたタイプが今のところあるのかな。はい、
まあただ実際そのね、普通にこう小さく畳んで使おうと思うとやっぱ限界があると思うんですよね、保冷とかじゃなくてね。うん
う
ん
う
ん、
そうね。
っていうので、
まあ、負担の持ち歩きって考えると、そうそうそうそう、ここで。
そうなんですよ、いかに小さく畳めるかっていうのが重要、うん、あと幅は取らないとか重要かなと思って、その中で一番小さいのがこのドロップかな、
このシリーズでね、シュパットシリーズの中で、あのシュパットシリーズっていうのは、あの確かにエコバッグの中で、あの特に畳むことに特化した、あの小さく畳むっていうより、ね、あの畳むストレスフリーで、あのすぐにあの折りたたんで小さくできるっていうのに特化した商品なんですよね。だからその作り上、まあ、あのいろいろ世間に出回ってるエコバッグの中で小さく、あの折りたたんだ形がすごく小さいかって言われると、どうかなとは思うんですけど、でもあの綺麗にストレスフリーですぐに数秒で綺麗に畳めるっていうのには、なんか他にない商品かな、
う
ん、
そうですね、あの、
うん、
この前私もね、あのパンツを買った時に、うん、おまけでもらったエコバッグもらったんですよ、
うん、
かなり薄手のやつね、
うん、
でめっちゃ小さくなるの、
うん、そうそう、
でもそのタイプって小さくするためにすごく時間がかかるんですよ、
あの畳むのにその使う人の、あのセンスっていうか、
はいはい、
あの性格が出るんですよね、普通、うん、あの どういう畳み方をして、こう巻き方をして、最終的にゴム、あのゴムみたいな
ゴムとか袋とかに入れるとかね、そうそうそう、
あるじゃないですか、
ミニ袋みたいなのに入れるとかね、私は
その自分の感覚で畳むのが苦手な人なんです。だからずっと愛用してたのが、あのニトリで400円ぐらいでエコバッグがあっての、はい、あのスーパーの袋の形をしたタイプですね、はいはい、はい。でそれを使ってるのに、結局あの自分でこう、まあ、スーパーの袋をこう小さく四角く畳むのを想像してその通りなんですけど、自分でこう 何回こう折ってここをこう畳んでっていうのを考えて折って袋に入れないといけないんですよ。
しかもね詰め込むみたいな感じだよね、そのねちっちゃい袋にね。キュキュキュキュ
と、うん、でもちろん畳んでその詰め込んだらそのままカバンにポッと入れて、あの一体化、袋と一体化してるので非常にそれはそれで使いやすいんですが、私の性格上畳み切れずにもうくるくるってあと
めんどくさくなるんだよ巻いて結局
あの結んじゃうっていう。そうそうそう、で、そうすると、なんか結局、カバンに入れた時が、みっともないとか、邪魔くさいになって、なんとなく、お家に置いたままになる。っていうパターンになってたんです。うん、で、この、クムさんおすすめの、シュパッドのドロップ使い始めて、こう、縦長のところを、こう、パンパンとやると、すぐに、あの、畳んだ状態になるんですよね、縦に。で、あとはそれを、あの、パタパタパタっと、あの、前巻くだけ、
はい、でゴムで留めるだけ、うん、そのゴムついてるゴムでね、もともとね、
あの個人のセンスがほとんど
必要ない、必要ない、そんなものいらない。
そうだからそこはあの畳むのがねっていう人たちには、
畳むのに5秒ぐらいでいいんですよね。パンパンパンパンパンぐらいな感じで
四つ折りするだけ
の、そうなんですよ。だから本当に5秒ぐらいで畳めるので、でそのままピタッ、うん、もうぺっちゃんこになって直せる、バッグに戻せる、そうそう、
やつ折りか、
そうっていうのが何よりも便利で、生地もある程度しっかりしていていいですよね。まあ最初ね、そのドロップ型なんで下が水平にならないっていうところがちょっと気になってたんですけど、お弁当とか置くときにね、
あれです、みかんのネットを想像してもらうといいかもしれません、はいはいはいはい、ちょうどお尻のとこすぼまってるじゃないですか。あ、
そうですね、
ね、
うん、まあでも実際使ってるとそこまで気にならないかな。
あの持ち運んで家に帰って出すだけだから、
う
ん、
そう、
うん、
そうなんですよ。だからその斜めになってっていうのはあんまり意識しなくても使えるので、最初はねそのドロップ型の不便さっていうのがあるのかなと思ってたんですけどね、思った以上にはそんなに問題はなかったかなっていう感じで、まあ、何よりもその直すのが楽っていうことの方が、あとサイズが小さいっていうことの方が、
そのサイズの小ささはちょっと人を若干選ぶかもしれません。私今まであのもうちょっと大きいの使ってたから意外に小さいなって思ったんです、
ね、
だから週末の、2日3日分買い物するっていうのは入らない、
はいはい、もう一個いい、もう一袋いる、
そうです
ね、うん、私も
それは別
の、そうそう、お酒とかビールとかはもう確実に入れないもん、わざわざめんどくさいから、うん、手に持ってそのまま行きますもんね。それで済むからね、車だから結局さ、
車だからね、
うん、
だからこう仕事前にその日の夕飯買って帰るとか、そういうあの軽、ちょっと軽めの買い物向き、私たちが買ったドロップは、うん、そっち向きだなっていうのは思いました。で、あの良かった点が、まず生地が生地の厚みとかがあった、外に中に何が入ってるかが見えにくい、
はい、見えない、
まあ、色柄もあると思うんけど、
うん、いや私グレー、薄いグレー買ってますけど見えませんよ、
う
ん、ほぼ、
あ、そう、はいはい、私あの結構値引きシールがついたものを買ったりするんですけど、はいはい、やっぱりあの薄手のエコバッグ使ってるとそれがあの、
はいはい、あね、見えない、見えない、
中に何買ったか見えちゃうってなったんですけど、
はい、薄い色選んでも見えないです、
ないです、
はい、
で、あと入り、あの口のところがあの結構すぼまってるので、あのすぼまったデザインになってて、
上に紐とかなくても別にそんな外から見えないですよね、確かに、ね、
そうなんです、
はい、
だから電車とか乗って途中で途中下車して買い物して、でまた電車とか乗って移動とか私したりするんですけど、そういう時に気にしなくていいんですよ、見えにくいから、
はい、
っていう良さはあるなと思いました。あとデザイン、色柄も、
うん、
まあ、使いやすい、 街歩きでも使いやすい色柄だなって、はいはい、で良かったなっていうのを思いました。で、あの他にあのお店で一応全種類触ってみたんですけど、コンパクトバッグってあの横タイプの L と M があるんですけど、あれもあれはまたあの持ち手が別でついてるんです、
はい、
本体と一緒になってるわけじゃないので、 そこでまた、ちょっと使い勝手も変わってくるな、感じで。実際にお店で店頭でちょっと触って、買う前に触ってみると、自分の使い方の向き不向きが分かるかな。いきなりネットで買うよりかはね。
そうね。まあ結構いろんなお店に並んでますんでね、今ね。うん、まあ、シュパッドで検索してもらったら画像は出てくるので、まあそれ見てもらって、店頭で見て色も選んで購入するのがいいと思いますよ。いや、私ね、今回ね、これは商品見てなかったんだけれども、シュパッドのそのミニサイズのやつ、これポケッタブルバッグいいなと思って。これまさにコンビニで弁当買うとき用バッグじゃん。1078円ですよ。
うん。2個目にどうですか？
2 個目にこれちょっとね、まあ、2個目いるかな私の今の生活範囲だと2個はいらないかなって気がする。
大は小を兼ねるからもういいんだ。
そうそうそう、いらないんだけどね。そうそう。それこそでもコンビニでもそういう風に決まっちゃったらあった方がいいのかなっていう気もしますけどね。
そうか、コンビニでも同じよ。
そう。っていうかね、本当にね、何が困るってスーパー1軒しか行かない前提は困るよねって思うわけですよ。
スーパーはしごしたときとか。
そうそう。
はしごしたときは結局袋をもらってますよ、私。
そうなるでしょ？
うん。
一件だけじゃないことってやっぱありますよね、普通にね。
日常的に。
日常的にね。これはここが安いんだけど、
そう
そう、これはこっちが安いみたいなことをやると、A の店舗では、こうね、使っても、B の店舗では使わないとかさ、てかないからね。
もう詰めてるから今更外に出して詰め直すわけにもいかないし、
ね、半分しか使ってないからといっても、うん、それをわざわざ持って行って上に詰めるってことはちょっとねしないからみたいになると、こうエコバッグも何種類も用意しなきゃいけなくなるじゃんみたいな、ね、今車だとまあ本当はいいんだろうけど、うん、なんかこうね、
車を置いとけばいいんですから。
まあね。
でもあれ使った後にまた車に戻さないといけないっていう。
そう、結局それを持ってまた
忘れちゃうんだよね。
そうそうそうそう。外に出ますからね。ね。バッグには入れるのは入れるんだけど、バッグにエコバッグ2個も3個も入れてたらねっていうね。まあそういう風にして考えると、このちょっとミニは気になるな。今度店頭で見たら私買ってしまうかもしれない。
あと私あれですよ、仕事帰りに使ってるサラリーマンの人たち見てると、折りたたむタイプじゃないタイプを使う人も少なくない。コンパクトに畳めるもともとそういう作りのじゃなくって、
はい、
トートほらショッピングバッグみたいなタイプで、うん、トートバッグ、クムさんが多分前に使ってたような、
はい、私トートバッグは普通にいっぱい持ってるって普通に使ってんだけどね、はい、
うん、あれを使ってる人も少なくなくって、あれあれですか、もしかして朝お弁当入れてもらってた袋ですか、ね、とか思いながら、まあ独身の男性も独身だろうなって、ほらお弁当とかお惣菜買ってる男性いるじゃないですか、はいはい、そういう方たちも結構ベージュ率高いです、
うん、
なんか男性
そうそうそう
ベージュのエコバッグ率高いな。
無印良品がマイバック運動始めてんですよね、うん、今ね。で、その、
ね、
そう、それで、結構、さまざまなタイプのマイバッグを今販売してるわけですよ。それこそ190円ぐらいから、いろんなタイプの。だからまあ、
ね、
この辺が今の、その、ね、狙っている感じなのかなと思いながら、見てますけどね。要はマイバッグとしても使えるし、普段もちょっと持って歩くぐらいのところに持ち歩いてもいいよみたいな、そういう感じなのかなと思うんですね。でもやっぱなん
かあれナチュラル
そうそうナチュラルそうそうそうそうそう、
あれはですね、ホットキャストのリスナーの皆様、プレゼントで前に私の手作りの印刷したのあったじゃないですか、はい、あれは全部無印のそのシリーズ、はい、そう
とか、まあ、
そうね、
麺のやつとか、ね、あれも便利は、まあ、いろいろね、そういうのも
便利なんだよね。畳んでるとシワになっちゃう。
そう、ポリエチレンシートトートバッグとか、まあ、いろいろいろんなタイプのやつを用意してるみたいですよ、今ね、見てると、はい、ホームページを見てると、あ、こんなに種類があるんだって思ってちょっと驚いてるくらいですけど、
ね、そうか、無印のエコバッグという選択肢、
はい、まあ、ね、男性でも全然気にせず使えるかなっ ただ畳めるのが前提じゃないっていうのがね、まあ、もちろん麺のバッグとかだったらくるくるして入れときゃいいんでしょうけど、やっぱりちょっとこう底がある方がいいよねとか、まあいろいろ
間
違い、そうで、しかもそれで
大事、
どう思って歩けるのかみたいなところがね、結局やっぱ考えちゃうかな、うん、はい、まあ
そんな
ね、時代はちょっと変わっていってるのかなと思うし、まあそれでこういろんな試行錯誤もまた楽しいのかなっていう気もします、うん、はい、まあ、皆さんもねぜひちょっと参考にしていただいて、まあとりあえずね、私今のところシュパッドが最高かなと思っているので、ぜひ見ていた、うん、店頭で見ていただければかなと思いますね、はい、
はい。ポッドキャストは検索サイトで HODCAST と入れていただくと出てきます。
今週のポッドキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、アガタアットコソットさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイさん、中通りさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。